Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日私はですね、栃尾地域東中野俣にあります茂久保多目的集会センターに来ております。明るくて広い室内の中でたくさんの皆さんが集まって談笑されていらっしゃったんですね。でこのお部屋の南側には大きなガラスの窓がありまして、ちょうど南西の方角を見ますとですね、杉木立の向こう側にトドの森が広がっておりまして、その向こう側には三本船山の美しい山並みが見えるんです。こんなに自然に囲まれた素晴らしい場所で地域住民の交流の場、住民サロンが定期的に開かれているんですね。今日のこの長岡 NGOK では、市などが取り組む中山間地域を支える新しい仕組み作りについてご紹介していきましょう。今日お集まりいただきましたのは、長岡市地域振興戦略部職員の高木はじめさん、集落支援員の佐藤勝司さん、茂久保区長の小林勝栄さん、そして今回住民サロンを運営されていらっしゃいます運営委員長の山本翔一さん、世話役の伊佐節子さんです。それでは皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、高木さんからお話を聞いていきたいと思います。長岡市内では中山間地域のニーズに合わせて暮らしを支える仕組み作りが進められています。こうした取り組みの一つ、住民サロンが開かれている茂久保のよったかり場は、小国地域のたまり場はっちゃんに続いて長岡市内では2カ所目ということになります。具体的なニーズや整備内容はどういったものがあるんでしょうか。
ですね、長岡市では今現在、その過疎高齢化が進む中山間地域における移動、見守り、除雪といった、その生活課題に対する取り組みのうち、昨年度開設した八王子のはっちゃんでは交流と移住っていうところを目的にした交流施設であったんですけれども、この茂久保においては今回その見守りの取り組みとして、希薄となりつつあるコミュニティの維持や住民同士の交流を目的とした整備をしました。
この整備や運営はどのように行っていくんでしょうか。
ですね、基本的に長岡市が配置しているその集落支援員さんが、集落でよったかりの場作りに、積極的に取り組む、集落に対して、市が補助金を交付して立ち上げの支援を行っています。で立ち上げ後は集落または住民の方が主体となって運営を行っていただくような形となります。
さあ、続きましては集落支援員として活躍をされていらっしゃいます地域のエキスパート、佐藤勝司さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、佐藤さん、この集落支援員というのは実際にどういった活動をされていらっしゃるんですか。
はい、集落の中で、いかに楽しく、暮らしていけるかやっております。その中で、今日来ていただいた運営員さん、区長さん、ご協力いただきながら主体となって住民サロンというのを中野俣三地区で夏から開始しました。
集落支援員としてのやりがいってどのところにありますか。
そうですね、皆さんの笑顔を見ていろいろなお話ができるというところがやっぱり楽しいですよね。
実際この活動されている東中野俣っていうのはどんなところになるんでしょうか。
トドの森がある、西中野俣からだいたい2キロぐらい隣り合わせなんですが、皆さん本当に、心の柔らかい優しい方たちが多いです。だから話題が弾むとついつい恥ずかしい話とかいろいろなことまで出て楽しいですよ。はい、
いろんな方にも今日来ていただいておりますので、住民参加型の住民サロンということで、そのあたりもね、お話聞いていきたいなと思います。現在はやはり全国的にも高齢化率がね、進んでいる中で、中野俣の状況というのはいかがですか。
はい、やはり、65歳以上がもう 50% を超えている状態です。その中で新たな人口増というのはなかなか難しいんですが、交流人口の拡大の方向でいけたらいいなということと、やはりお年寄り多くなってきましたんで、お互いの中で顔を合わせて日常で会話ができる機会をいかに作っていくか、その辺、区長さんはじめ、サロンの運営員の皆さん普段からいろいろな機会を作って頑張ってらっしゃるんで、そのお手伝いですね。
顔と顔を合わせながらいろんな話ができますもんね。長岡
NGOK。
では実際にですね、この住民サロンの運営委員長を務めていらっしゃいます山本翔一さんにも今日お越しいただいておりますので、お話を聞いてみたいと思います。山本さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この新江久保多目的集会センターで開催されるサロン、実は前回10月12日にお披露目が行われました。この時の様子ちょっと教えてもらってよろしいですか。
はい、第1回目の会には大勢の方、約20何名数名の方の、お集まりをいただきまして、雑談、今後のこととかこれからのこととかいろいろお話をいただいて、時間が過ぎるのはあっという間に、時間が過ぎました。次回はいつだやというようなお話も出るほど、盛り上がりまして、で次回を楽しみの方が大変大勢いらっしゃいます。
求められている場所っていうのがね、よくわかるわけなんですけれども、このよったかり場の住民サロンは毎月定期的に開催しているということで、第3回目のサロン、次回は12月14日の金曜日、新そばお披露目会ということで開催される予定です。このまあ場所を使って開催するにあたって、今までのまあ設備と変わったところ、リニューアルしたところもあると伺ったんですが、どんなところが変わりましたか。
はい、皆さんが先ほど申し上げておりますように、足腰の弱ったじいちゃんばあちゃんですので、2階に上がるのにもトイレ行くにも手すりが必要でございます。また湯沸かし場が1階のみでございましたので、2階にも湯沸かしができる設備を整え、座るということが大変難事な方が大勢いらっしゃいますので、椅子を用意したりというところに気を使ったと思います。
手すりがあって、玄関にはすのこを敷いてバリアフリーになるように段差もなくしていらっしゃるとか、それから2階にも水場を作ってですね、この2階の流し台がかなり役に立つんじゃないですか。
そうですね、大変皆さんが楽に、なるというふうに思いますし、世話する方々にも大変喜んでいただけるんじゃないかというふうに思います。
そんな世話役のですね、伊佐節子さんにもお話を聞きたいなと思ってお越しいただいております。伊佐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、伊佐さんは世話役ということでいらっしゃるんですけれども、このチャーミングな笑顔でどんなお世話をしてくださるんでしょうか。
私たち婦人部なんですよ。5人の婦人部なんですけど、お手伝いしているっていう状態なんです。はい、
前回、まあ、第1回目のサロンが10月に開かれたわけですけれど、皆さんの反応をご覧になっていていかがでした。
結構にぎやかでしたけど、うちにいるとなかなかね、お茶飲み出かけるってことが不自由なんですよ。だから、まあ、なんとかね、お天気も良かったし、私自身なかなかね、うちいると隣お茶飲み行くってことができませんので、毎月1回のお茶飲みが楽しみです。
いいですね。こういう多分伊佐さんのような方がですね、いらっしゃるからこそ、伊佐さんに会いに行こうてなんていう風に集まってくる方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうしてもらえればありがたいんですけどね、まあ、これから寒くなりますけど、お迎えにも行ってあげられるんで、できるだけ参加していただきたいと思ってます。
さあ、続きましては、この新江久保の区を代表しまして、新江久保区長小林和英さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、小林さん、実際このよったかり場かなりね、にぎわっているのがよくわかるんですけれど、実際できた感想っていかがですか。
そうですね、この地域も今年の春で中野又小学校閉校となり、運動会とか文化祭とかいろいろ行事、三ヶ村でやってたんですけども、それももうなくなりまして、 お茶飲み会とかなんかいろいろとやっておったんですけども、それも途絶えてしまい、もう何もなくなったような状態で、本当にありがたいと思ってます。今も一人暮らしの老人の方が世帯が多くなって、出歩くことも難しくなってきて、交流がないもんですから、そしてこういうところに寄ったかって、みんながまあ普段のこととか昔話をして、そして交流していって、村が赤くなればいいなと思ってます。
じゃあ今後期待するところっていうと、やはりそんなところでしょうかね。
そうですね。それとこういう場に来てみんなが顔を忘れると、いろいろとまた顔がつながりができて、あのうちに明かりがつかねえな、おかしいがないかとか、そういうような状況に村全体がなれればありがたいなと思ってます。
はい、例えばこの寄ったかり場、毎回こう顔を出してくれる人が、今日は来ないね、どうしたのかな、ちょっと連絡してみようかって声掛けできる体制が当たり前のように広がっていくといいですよね。
そういうような形になれば最高だと思ってます。
実は山本さん、この運営委員長もされている中で、お蕎麦もね、打たれると新潟なりわいの匠、しげくぼ蕎麦愛好会代表でもいらっしゃるんですよね。まあ、そういうところで、実はこの場所を使って素敵なお蕎麦の会を、なんとあさって開催されると伺いました。ちょっと教えてください。
はい、私どもこの、14、5年前の中越地震を境に、皆さんが高齢化のために、田んぼ畑が、荒廃して、その姿を見るに忍び、株を植えたり、そばを栽培して毎年そば、祭りをやっておるところでございます。県内外から大勢の方から来ていただいて、コミュニティを図っているところでございます。
11月11日、あさって日曜日です。午前11時から午後3時まで、しげくぼそば祭りをこの場所で開催するということなんですね。天ぷら付き、それからお漬物付きで、おそば1枚1000円ということで、区民の皆さんだけではなくて、ぜひ地域外からもたくさん来ていただきたいと思います。長岡
NGOK。
最後になりますけれども、高木さん、こういった寄ったかり場というのはですね、長岡市内中山間地域では今後広がっていくんでしょうか。
そうですね、現在小国地域 の発生集落の方で整備が進められています。で、あとまたその同じ地域の大貝集落というところで、今現在その整備に向けた検討が進められているという形になっております。
今後はまた地域の皆さんの安心安全にもつながっていく、そんな事業が続いていくのかなというふうに思います。今日は中山間地域の集落を支える寄ったかり場作りについて、長岡市地域振興戦略部職員の高木はじめさん、集落支援員の佐藤勝司さん、しげくぼ区長の小林和恵さん、そして住民サロン運営委員長の山本翔一さん、世話役の伊佐節子さん、以上の皆さんからお越しいただきました。で、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージです。
しげくぼへ来てくれて、
ありがとうございました。
今日お話しさせていただきました中山間地域の寄ったかり場作りについて、詳しくは長岡市地域振興戦略部39-2515、39-2515までお問い合わせください。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。